説教、わずかなものに忠実、宍戸元雄牧師。
今朝の聖書のタラントンの例えはよく知られている聖書でありますので、これを説明する必要はないかと思います。ただこの例えが置かれております大きな流れ、我々が読んでまいりましたこの24章以降の大きな流れは何か、そこに一貫しておりますことは、終末が遅れているように見える、いずれ世の終わりが来るけれども、その終わりの時まで私たちはどのような歩みをすべきか、そのようなテーマの中に、大きな流れの中にこの例えもあるのであります。先週は花婿を明かりを持って待つ乙女たちの例えでありましたが、今日はある人が旅に出ると、そういう言葉が最初に出ております。旅に出るという言葉は、21章の方にも出ておりましたけれども、すなわち主人が不在であるという、そういうことが大きな、この話のこのタラントの例えの前提になっているわけであります。主人が旅に出るときに、しもべたちを呼んで自分の財産を預けていく、主人は不在であると、そういうことからであります。そしてそれぞれの能力に応じて、主人はある者には5タラントン、ある者には2タラントン、ある者には1タラントンの財産を預けた。ご承知のようにタラントンというのは、このギリシャローマの世界で、元来はこの重さの単位でありましたけれども、ここではお金の単位として使われております。銀貨1タラントンは6000デナリ、ローマの兵隊の1日の給料が1デナリということで、ここで 1タラントンというのは20年分の給料に、単純に表すと意味することになりますが、2タラントン、5タラントンというのは大変な金額になるわけであります。5タラントン、2タラントンを預かったしもべたちは、それぞれ積極的、行動的で、熱心にリスクを恐れず働いた。そのため、それぞれ倍の儲けをした。そして19節のところに、かなりの日が経ってから、しもべたちの主人が帰ってきて彼らと生産を始めた。いつ帰ってきたのかということは書いてないんですけれども、何月何日っていうことは書いてないんですけれども、とにかく主人がかなりの日が経ってから帰ってくる、そしてそこで生産を始めたというふうに書いてあります。そして主人はこの5タラントン、2タラントンのしもべたちの報告に対してこう言った。これが21節に最初に書いてありますね。主人は言った、忠実な良いしもべだ、よくやった、お前は少しのものに忠実であったから多くのものを管理させよう、主人と一緒に喜んでくれ。2タラントンの人にも同じ言葉が言われました、語られました。そしてこの1タラントンを預かったしもべに対して、しもべが進み出てこう言った。これが24節に出ております。24節には、ところで1タラントンを預かった者も進み出ていった。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集める厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり出かけていって、あなたのタラントンを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなたのお金です。そのまま1タラントンを差し出した。主人は答えた、怠け者の悪いしもべだ、 私がまかないところから刈り取り、散らさないところからかき集めるということを知っていたのか。それなら私の金を銀行に入れておくべきだった。そうしておけば利息付きで返してもらえたのに。さあそのタラントンを取り上げて十タラントン持っている者に与えよう。持てる者はさらに豊かになるが、持たな持っていない者は持っている者まで取り上げられる。この役に立たないしもべを外の暗闇に追い出せ。そこで泣きわめき歯ぎしりするであろう。ここで注目してみたいのは、初めのこの2人に対しては忠実な良いしもべというふうに言われております。忠実であるということが良い悪いの、判断基準となっている。忠実であるということ、5タラントンと2タラントンのお金というのは、大変にお金に換算しますととてつもない金額でありますけれども、これに対して神様は何と言ったか、主人は何と言ったか。お前は少しのものに忠実であったと言ってますよね。人間の目には、人間の基準からしますと、その5タラントン2タラントンというのは、この何十年間分のお金に、労働に賃金に相当するようなお金である。人間の目から見ると大変な能力だと、お金だと言うんですけども、主人は、神様はですね、何と言ってるか、少しのものに忠実であったと言ってるんですね。ですからこれは2タラントンの人にも5タラントンの人にも同じ言葉を言ってますよね。忠実であった。これ金額ではなくて、このしもべたちが忠実であったということ、このことが良いしもべであると、忠実なしもべである、忠実な良いしもべであると、主人がこの意思に従い、託された任務を忠実に果たしたということで評価されている。ですからその金額の大きさではなくて、忠実であったということ、むしろ神の目から見るならば、それは少しのものに忠実であったというふうに言ってるわけです。ただ一タラントン与えられたものは、主人の意思をに忠実でなかったというふうに言ってるわけですね。一体その理由はどこにあるんだろうか。一タラントンが与えられたものはこういうふうに言いました。あなたはまかないところから刈り取る、そのことを自分は知っていた。これは種をまかないでですね、種をまきをしないで、ただ収穫だけをこの得ようとする、そういった人のことを言ってるわけですよね。種は全然まかないんです、自分では。ただ収穫だけはこう集めようとする、そういう主人。人間から自分は何もしないでですね、収穫だけを集めようとするような、強欲な方と、主人と。その2番目の散らさないところから集めるという、これも同じような意味なんですけれども、例えば羊の群れを外にこの野外で飼うというのが羊飼いの仕事なわけですね。羊の群れを外に出すことも知らさ、出すこともしないで、ただ羊の肉とか、あるいは羊の羊毛ですか、このですよね、そういうものだけを取ろうとする。自分は羊飼いとして何もしない、散らさないですね、羊を散らしていってですね、羊が一生懸命、そしてこうじゃあ帰ってくると。でその時に羊が一生懸命羊毛である、この羊毛であるとかですね、その肉であるとかっていうものを持ってくるわけですよ。で自分は何にもしてないで、羊を外に出さないでですね、羊を飼わないでですね、外に出さないで、散らさないところ、そういうところからただ集めようとする。労働者に十分な賃金も払わないで、ただこの収益だけを上げようとするような、そういった、絞り上げるだけ絞り取ろうとするような主人、そういう主人も 中には存在していたのかもしれません。だからこのしもべはそういうふうに、そういうふうな主人だと思って、そういうふうに判断して、そういうふうに主人を理解したので、思ったので、自分は怖くなって一タラントンをこの土に埋めた。この一タラントンを受け取った人は主人の意思を、主人がどういう方であるか、もう本当にまかないところからですね、刈り取るような、意地悪い、強欲な、取るだけ絞り取るような、刈り取ることだけを、刈り取りすることだけをこのしようとするような主人だと考えるならば、多分2タラントンのもらった人も5タラントンもらった人も多分同じようにしたと思います。主人というのはそういう人だというふうに考えるならば、恐ろしくなってですね、多分こう2タラントンを土の中に、5タラントンを土の中に埋めてたということになるだろうと思います。ですからこれは要するに主人をどういうふうに考えたかと、受け取ったかと、理解したかと、ここでは知るというふうに書いてありますけれども、厳しい方だと知っていましたので恐ろしくなってというふうに書いています。ですからそれはその1タラントもらったから土に埋めたと言うんじゃなくて、5タラントもらった人も2タラントもらった人も主人をどういうふうに考えるかによって、この恐怖に駆られて、金額には関係なくですね、主人をどういうふうに考えるかということによって自分、このそういうふうなことをしたというふうにの違いが出てきたということであります。この例えは主人をどのように見るかということのによって違いが出てきたということであります。ですからそれは1タラントンだから、2タラントンだから、5タラントンだからではないんであります。自分にそのような財産を預けてくださった主人、まあこれは神様のことを意味していると思いますが、神の人間に対する信頼、神様は人間に対して信頼を持って財産を預けてくださったんだという、神の人間に対する信頼というものを受け止めようとしなかった時には、まさに人間が神に対して信頼しない。ですから預けてくださったということは、神が人間を信頼してくださっているんだと、信じてくださっているんだ、そのことが前提となっているのではないか。神の信頼に対して応えようとする、それが忠実という言葉で行動となって現れている。神の信頼に応えていく、神の愛に対して応えていく、そこにこの忠実というあり方が出てきた。この例えが語られた時代背景っていうんでしょうか、状況というのは、キリスト者が生きるのに大変な困難な時代を迎えていた。実はこれは今日25章ですけども、前の24章というところに、我々がずっと今まで読んできたところにこんな言葉が繰り返し出ておりました。それは、あなた方は戦争の騒ぎや戦争の噂、民は民に、国は国に敵対し、方々に地震や飢饉が起こる。それらは生みの苦しみの始まりである。その時あなた方は苦しみを受け、殺されることもあるかもしれない。私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる。地震や飢饉が起こり、戦争の騒ぎや、あるいは民は民に、国は国に敵対して立ち上がって、あなた方は苦しみを受け、殺されることも経験するだろう。そういうこのような厳しい時代の中に生きる、そういうことに直面するときに、神は意地悪な神だ、神は厳しい神だ、 強欲な神だと人間が思い込みやすい、そういうふうに思う人も出てくる。そうですよね。なんでこんなに日本地震があったりですね、こういうことが起こってくるんだ、なんでこんな災害ばっかりが日本に多いんだとか、そしたら神様はですね日本を憎んでんだろうとか、そういうふうに思う人も出てくると思うんですよ。あるいは世界もですね、こんないろんなことでこの苦しみを受けてるということでもって、神様はですね意地悪な神だ、強欲な神だ、怒りの神だ、そういうふうに判断する人も考える人も出てくるんじゃないか。そしてそのような時、恐怖のために生きる勇気を失ってしまうということも生まれてきても不思議ではない。このような困難な時代に、この聖書はしかし、こういう厳しい時代の中にあって、しかしあなた方は神の言葉を最後までですね、ここで、最後まで耐え忍ぶ者は救われるという言葉が出ておりましたけれども、こういう時代の中で最後まで神の言葉を信じ、神を信じ、神信頼というものに生きていきなさい。神は決してですね、私たちのこの国だけを、あるいはこの世界をですね憎んだり怒ったりしてるんじゃないんだと。こういうことが起こったとしても、起こることがあったとしても、神はですね私たちに強欲な神ではなく、意地悪な神ではない、怒りの神ではないんだということを聖書を通して信じていきなさいと、キリスト者たちに教えていたのであります。そのことを教えているのがこの書物でありますね。人は恐怖のために神への信頼を失い、恐怖に支配されてしまう。イチラントンの人の場合であったと、これが考えられます。そういうふうに考える人も出てきた。恐怖が続く中で神もまた恐ろしい存在だと判断し、これをそういうふうに自分は知ったという言葉が使われておりますけど、これはそういうふうに認識した、そういうふうに神を見たという意味でありますね。時代から神を判断する、そうではなくて、神から実は時代を判断しなきゃならないんだということですよ。ですからこの一太郎の人は、時代からこの状況の中から、まあ、神を判断したというふうに言うことができるかと思います。先ほど読まれた旧約聖書のゼカリア書という、あまり普段が読まれない書物を取り上げたんですけども、そこでこのゼカリアっていうのは、このいわゆるバビロンの捕囚から帰ってきたイスラエルの民に対して、預言者ゼカリアが立てられてですね、神がこの民に語った言葉が出ているわけでありますが、それは何かというと、神殿再建という任務が与えられていたわけ、ゼカリアに与えられていた。この民にですね、新しく神殿をもう一度この再建するという、そういうしなさいという、神は憐れみを持ってエルサレムに帰り、我が家をエルサレムに建て直させるといったようなことが出ておりまして、そして神はゼカリアはいくつかのこう幻をこう見させられるというんです。でこの4章ではですね、このゼルバベルという、まあ、ユダヤの、まあ、総督、これはまあ政治家というふうに考えたらいいと思うんですけど、ユダヤをこう支配するですね、治めていく、そういうゼルバベルに対してゼカリアがこういうふうに言う。ゼルバベルの手がこの家のもといを据えた。彼自身がそれを完成するだろう。そして先ほど読んだこの4章の10節のところにですね、誰が初めのささやかな火を蔑むのか、ゼルバベルの手にある選び抜かれた石を見て喜び祝うべきである。まだもちろん神殿なんか作られてないわけですよ。幻なんですよ。しかし この預言者ゼカリアがですね語っているのは、誰が初めのささやかな火を蔑むのか軽蔑するのか、ささやかな火、ゼレバベルの手にある選び抜かれた石を見て喜び祝うべきである。実はこれがですね、ゼレバベルの手にある小さな石、それが神殿の元いとなるそういう石だ。ゼレバベルの手がこの家の元いを据えた。その時ゼレバベルの手にあったのはほんのわずかな小さな石でしかないということです。このささやかな石、あるいはこのささやかな火を蔑んではならないということでありますね。それが預言者ゼカリアが言いたかったことであります。初めのささやかな火を軽んじるな、私たちの手にある小さな石を軽んじるな。ゼレバベルの手にある石は選び抜かれた石であり、それが礎となってついに神殿は再建される、そういう幻がゼカリアに示されたと書いていることであります。私たちもこの時代いろんな危機の中に出会っていると思います。また私たち一人一人の人生の中でもやはり同じようなことを経験していると思います。苦しみ、悲しみ、辛い、そういうことを経験する。しかし私たちが今握っている手の中に、今与えられていることの中にですね、初めのささやかなその出来事を軽んじるな、今私たちはなお健康を与えられて礼拝することができる、その恵みが与えられている、この日を軽んじるな、あなたの手の中にあるあなたの小さな選び抜かれた石を見て喜び祝うべきである。ここに実は大きな幻ですね。ゼルバベルの場合はこの、ゼカリアの場合はですね、大きな神殿が作られていくんだ、輝かしい神殿が建てられていく、神殿が再建されるという、その出来事を見て喜び祝うべきである。私たちもこの時代の中で勇気を失うことなく、今私たちの手に与えられているこの初めのささやかな火を軽んじるな。神は私たちを決してまかないところから刈り取るような強欲な神ではありません。むしろ神は、聖書の神が示している神の姿は何か、神は無から有を作り出していくような神であります。あるいは我々が前にお話ししましたような、アフガンのあの砂漠の大地に水を引き、緑の畑に帰っていった一人のキリスト者の働き、それはその人がこういうふうに書いてます。そういう技はどういうふうの中でできたか、まさに飛行機がその爆撃していくよう、してされるようしてですね、攻撃されるような、戦争の攻撃を受けるただ中でその技がなされていったと書いてある。いろんな世界の情勢があります。戦争が起こってます、起こります。いろんなことが起こってます。苦しい状況があります。個人の人生にも起こってくる。しかしそういう中でこのアフガンの砂漠の大地に水が引かれ、その計画が練られ、実行され、そしてついに緑の畑に変えられて、そしてそこから多くの農作物が作られて、それが実って、多くの人々を幸いへと導いて、幸いをもたらすというようなことが起こっていったんだと書いています。我々の時代も同じだと思いますね。我々の人生も同じだと思います。何か無風の風の何も吹いてないところで起こっていくんじゃないと、こういうマタイ福音書が伝えているような厳しいいろんな状況の中で、しかしこのマタイ福音書が あなたは少しのものに忠実であったと言ってますよね。少しのものに忠実であった。これが旧約聖書の先ほどのゼカヤ書で言えば、あなたが手にしているささやかな日、それを大事にしなさい。これを軽んじてはならない。今私たちが与えられている、神から与えられている恵み、このことを軽んじるな。このことを通してあなたに輝かしい出来事があなたに約束されているんだ。そのことを信じて忠実に働いていきなさい。新しい歩みをしていきなさい。そう聖書は語って、これを土に埋めてしまうんじゃなくて、今私たちに与えられているこのささやかな日、ささやかな自分に与えられた恵みを軽んじることなく、この神信頼、神が私たちに対して信頼してくださっているこの神信頼、この神の愛に私たちが応えていく、その希望を持ち続けていきなさい。それが私たちの人生なんだということを今日の聖書は私たちに教えようとしている。私たちの人生の歩みの中でいろいろな絶望するような出来事に囲まれていながらも、今私たちの手元に与えられている信仰というこの恵み、このタラントンを生かして生涯を歩み続けていく、そういう新しい信仰の勇気を今日の聖書から示されて受け止めていきたいと思うのであります。お祈りいたします。天の父なる神様、私どもの人生の歩みは思った通りなかなかいかないものでありますが、しかしあなたはそれらを超えて主イエスキリストを遣わし、この世界に神いましたもうことを確かな印を持って示してくださいました。ただいまより受けようとする主イエスキリストの十字架と復活の恵み、主が確かにこの地にあって私どものために血を流してくださったこの大いなる事実を忘れてはならない偉大なる恵みとして、私どもが今与えられていることを感謝し、この恵みに応えて生涯を歩み続けることができますように、この日をどうか新しい私どもの歩みの一歩としてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。